皆さんおはようございます。ということで今日は私が語ることになりました。今日は語ることに専念したいということで、他のすべての働きは大江長老にお願いをしました。第一礼拝はさまざまな行き違いがあったんですけれども、第二礼拝はスムーズにいってます。皆さん手元のお手元のこのレジュメ、これも昨日3時ごろから悦子姉妹が作ってくださいました。その中ですね、一箇所だけ訂正をお願いいたします。ページ数が書いてないんですよ。一番最初のページで、2番、神によって選ばれたもの、その下に丸1、選びとあります。その下の、引用箇所、聖書のローマ8の29から30の下に第2テモテ1の9がありますけれども、聖書箇所は合ってるんですが、その言葉はこれは違うところの言葉ですので、後ほど皆さん第二テモテ1の9の聖書箇所をそこに書き加えてください。お願いをいたします。訂正はそれだけです。今日私たちはクリスチャンとは神によって選ばれたものという題で、エペソの1章4節から5節を共に学んでいきたいと、このように思っています。皆さんはクリスチャンってどんな特徴を持った人たちなのですかと聞かれたら何と答えられますか。自分のことをどのように相手に伝えますか。さまざまな答え方があると思いますが、何よりも一番明らかな点は世の人々との特徴と全く違うということです。私たちの特徴を世の人々は持っていないということです。私は聖書からクリスチャンの特徴を4つ考えてみました。皆さんのレジュメに書いてある通りです。一つ目は、クリスチャンとは神によって選ばれた者たちです。二つ目、クリスチャンとは神によって救われた者たちです。そして三つ目は、クリスチャンとは神の子供とされた者たちです。四つ目、クリスチャンとは天に国籍を持つ者たちです。私は以上の4つをクリスチャンの特徴であると考えてみました。今日は皆さんと一緒にクリスチャンとは神によって選ばれたものです。を共に学んでいきたい、このように思っています。エペソ人への手紙の1章3節から5節をお読みしたいと思います。お手元の聖書を見てください。エペソ人への手紙1章の3節から5節をお読みします。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神は キリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。まずはじめにクリスチャンという言葉について少し学んでみたいと思います。クリスチャン、私たちが頻繁というよりも毎日使っている言葉ですけれども、ギリシャ語はクリスティアノスという、こういう言葉が使われています。クリスティアノスで、このギリシャ語の言葉はギリシャ語のクリストス、その後ろにラテン語のイアノスという言葉がくっついてできた言葉です。でこのラテン語の語尾の言葉、それは何々に属するもの、そういう意味を持った言葉です。で英語は文字通りクリスチャンで、私たちが使っているこの新改訳聖書、それはキリスト者、このように訳しています。ですからその中身はキリストに属するものということですよね。でこのキリスト者という言葉は新約では3回使われています。先週も大江長老のメッセージの中でその話がありましたけれども、一箇所は使徒の働き11章26節にこう書かれています。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。でアントオケという場所は現在のシリアにあります。そしてこのキリスト者と呼ばれるようになったということですから、周りの人々が彼らをキリスト者と呼んだわけですよね。で他の箇所は使徒の働きの26章の28節、また第一ペテロの4章の16節にキリスト者という言葉が使われています。クリスチャンとは神によって選ばれたものです。でまず私たちはこの選びそのことについて少し学んでみましょう。この選び、皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、このことは J.I. パッカーという神学者が書物の中で述べた言葉です。選びとは天地創造の前から神が堕落することが予知されていた人類の中からイエス・キリストにあってあがない信仰へと至らせ、義と認め栄光を与えるものを選び出していたという神の主権的な恵みのことですと J.I. パッカーは書物の中で述べていました。パウロは第二テモテの1章9節で、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、このように述べています。またローマ書の8章の29節から30節もぜひ皆さん後で お読みになってください。申命記の7章のところにはイスラエルの民の選びのことが記されています。ちょっと申命記の7章6節から8節をお開きください。その申命記の7章6節から8節にこう書かれてあります。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王ファロの手からあなたを贖い出された。イスラエルの民、彼らも神が愛したそのような民であったと記されてあります。またアブラハムの選びについてネヘミヤの9章7節、アブラハムの選びについてネヘミヤの9章7節にこう書かれています。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。このように旧約においてイスラエルのための選び、またアブラハムの選びについて記されているわけです。私たちは今日このエペソ人への手紙の一章の4節5節を通して選びについてもう一度学んでいきたいと思います。で、この一章の4節には選びの事実が記されてあります。4節はすなわちという言葉で始まっています。それは3節の天にあるすべての霊的祝福を4節以下で詳しく述べているのです。この3節から14節までが一つの段落になっていること、そこに皆さん目を留めてください。選びは神の霊的祝福であり、その祝福が私たちクリスチャンに及んだことなのです。それではいつこの選びがなされたのか。御言葉は世界のもといの置かれる前とあります。この天地が創造される以前にということです。もちろん、私たちが生まれる以前のことです。皆さんはこのことをどう理解されますか。有限な私たち人間の知識では理解不可能なことではないでしょうか。私たちが生まれる以前に私たちがすでに選ばれていた。わかりません。そしてこのことは神のご計画がこの世に属する ものではなくて、天に属するものであることがわかるのです。世界のもといの置かれる前から。さて、誰が選んだのでしょうか。神はとあります。神は、それは神の主権により、神の意思によりということです。イエス様はヨハネの福音書15章の16節でこう語られました。弟子たちに、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私があなた方を選んだと、イエス様は弟子たちにも語られました。では誰を神は選んだのでしょうか。御言葉は私たちをと記しています。それは第一義的にはパウロを含んだエペソの生徒たちのことです。しかしその適用はキリストを信じるすべての者たちに及んでいるのです。選ばれるのに値しない私たちを選ばれたとは、ますます私たちには考えも及ばないことです。そうではありませんか。そしてどのように神は選ばれたのか。御言葉はキリストのうちにと記しています。キリストのうちに、でこのうちにと訳されている言葉はギリシャ語のエンという前置詞の訳です。でこの前置詞は内側に含まれるときに使われる前置詞です。ですからキリストのうちに含まれるということであり、キリストにつながるものとして、またキリストの贖いによって救われるものとしての意味を含んでいます。これがキリストのうちにということです。次は選びの目的です。選びの目的、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。見舞いで清く傷のないものにしようとされました。でここで大切な言葉が2つあります。2つ、1つは清いという言葉です。でこの清い、使われているギリシャ語、その言葉の中にですね、異なるとか分離したという意味を持ったハギオスという言葉が使われています。それはクリスチャンが世の人々と異なったものであり、そこには当然罪との分離が含まれています。それが清いという言葉の内容です。そして傷のないという言葉です。傷のない、でこの傷のないという言葉のその意味はこういうことを表しています。神の御前に捧げられる最上の供え物の状態を 言い表している言葉です。傷のない、それは欠点のない、あるいは完全なものとしてということです。旧約の捧げ物についてレビ記の1章3節にこう書かれています。レビ記の1章3節、もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。また一章の十節には、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。こう旧約の捧げ物について書かれてあります。傷のない、それは捧げ物として最上の供え物の状態を表しているのです。イエス様はこういう言葉を述べられました。マタイの福音書の5章の48節です。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。こうイエス様は述べられました。皆さん、選びは救われるためだけに選ばれているのではなくて、清い生き方をするためにも選ばれていたのです。聖書をお持ちでしたら、第一ペテロの一章十五節のところをお開きください。第一ペテロ一章十五節から十六節です。こう書かれてあります。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。清い生き方をするためにも選ばれていた。また良い行いをするためにも選ばれていました。先週も大江長老のメッセージにありましたけれども、エペソの2章の10節には、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですとパウロは述べています。そしてそれらの目標、それはキリストに似たものとするためです。選ばれたものをキリストに似たものとするためです。第二コリントの3章18節にはこう書かれてあります。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。ローマ書の8章の29節はこう書かれてあります。ローマ書の8章の29節、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。で、このローマ書の8章の29節で書かれているあらかじめ知っておられる人々、それは神の予知を言い表しています。そして御子の形とあります。御子の形で、 この形、それは外見の姿ではなくて内面、霊的な意味のことです。それは御子は清いお方であるということです。御子は清いお方である。先ほどもお読みしましたが、第一ペテロの一章の15節、あなた方を召してくださった聖なる方、このようにペテロは述べています。そして御子の形と同じ姿に、同じ姿に、それは内なる性質の同質性を言い表しています。ですから清いものとされるということです。清いものとされる、そして定められたからです。それはキリストに似たものとするために選ばれたということです。この一章四節、エペソの一章四節の要点はこうです。キリスト者は神の霊的祝福という土台の上に置かれています。その一つは、天地創造の初めからキリスト者は神によって選ばれていたということです。これが一つ。二つ目、それは恵みによって選ばれていたがゆえに恵みによって救われたということです。恵みによって選ばれていたがゆえに恵みによって救われたということです。またキリスト者は清い生き方をする者として選ばれ救われたのです。四節に、御前で清く傷のないものと記されてあります。先ほどもお読みしましたが、あの第一ペテロの一章十五節から十六節でペテロが教えているように、キリスト者は清さを求めて生活するものとされているのです。これが一章四節に書かれている選びの事実です。そして一章五節には選びの内容、選びの本質のことが述べられています。5つあります。5つ。まず1つ、選びは神の主権的意思によることです。選びは神の主権的意思によることです。御言葉はこう記しています。神はただ御心のままに、神はただ御心のままに、こう記されています。2017年度版の聖書をお持ちの方はこう書かれているはずです。神は御心の良しとするところに従って、2017年度版です。神は御心の良しとするところに従って、皆さんのレジュメには英語の聖書のその言葉はもう下に記しておきました。パウロはローマ書の9章の11節で、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず召してくださる方による、こう記しています。ローマ書の9章の11節です。まず1つ、選びは神の主権的 意思によるということです。二つ目、選びは完全に有効であるということです。完全に有効である、その内容は何ですか。それはどういうことを言ってるんですか。それはこうです。選ばれたものは全ての人が確実に救われるということです。選ばれたものは全ての人が確実に救われるということです。御言葉はイエス・キリストによってご自分の子にしよう、このように書かれてあります。ヨハネはヨハネの福音書の1章の12節で、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。またパウロはガラテヤの3章の26節で、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です、こう述べています。選びは完全に有効です。選ばれたものは全ての人が救われます。3つ目、選びは無条件です。選びは無条件です。私たちが何かできることを神が予知していたから選んだのではないということです。私たちが何もできないものであることを神は知っていました。ですから選びはただ神の愛によってです。ただ神の愛によってです。その愛はにもかかわらずの愛です。ヨハネは第一ヨハネの4章の10節でこう述べています。第一ヨハネの4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛しと、ヨハネは述べています。そうです、永遠の昔から、永遠の昔から私たちは愛されていたのです。選びは無条件です。これが3つ目。本質の4つ目、選びは不変です。選びは不変です。御言葉はあらかじめ定めておられたとあります。それは前もって決めておられたということです。そして神はご自身の意思を変更されることはありません。私たちを選んだことを神は途中で変更されないのです。ああ、誰々を選んだのは間違いだったというようなことは絶対にないのです。選びは不変です。神は途中で変えられることはありません。5つ目、選びは永遠の始まりの時から定められていたのです。1章4節で、世界のもとに置かれる前からと記されているのはその通りです。神は ある人を恵みによって選び、その人を恵みによって救い、救われた人たちが御子イエス・キリストの性質に似たものとなるようにと前もって決めておられたのです。それは神の主権的意思によって決定されたのです。皆さん、ペテロの言葉を聞いてください。第一ペテロの一章の一節から二節にペテロはこう記しています。第一ペテロ一章一節から二節です。イエス・キリストの使徒ペテロからポント・ガラテア・カパドキア・アジア・ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うようにと、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと、パウロはペテロは述べています。そしてこの選ばれた者たちが、選ばれた人たちがどのようになったのか、パウロはそのことを2章エペソの2章の4節から5節でこう述べています。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ここはずっと大江長老のメッセージを私たちは聞いてきました。そうです、選ばれた者たちは主の恵みによって確実に救われるのです。私たちはこのエペソの4章1章4節5節を通して選び、それを見てきました。御言葉は選ばれていない人たちについても記しています。もっと的確に言うならば、自分は選ばれていないと思っている人たちのことです。ローマ書の9章の18節から24節の中で23節に憐れみの器とあります。9章の23節、憐れみの器で、この憐れみの器とは神によって選ばれているもののことです。22節には、滅ぼされるべき怒りの器と書かれてあります。で、この22節の言葉は直訳では、滅亡へと準備されている怒りの器ということです。それは選ばれていない者たちを表しています。この9章の18節、そこにはこう書かれています。ローマ書の9章の18節、神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。それはすべて神の主権によるということを私たちに教えています。皆さん、この選ばれていない と思っている人たち、この人たちが考えなければならないことがあります。それはこういうことです。選ばれているのか選ばれていないのか、私たち人間にはわからないことです。なぜなら何回も言っていますけれども、この選びは神の主権的恵みの行為です。救いを望んだ人たちは、すべての人が選ばれていたので、すべての人が救われます。しかし救いを望まない人たちは、自分の意思で救われないことを選択したのです。そして自分の意思に反して救われない人はいません。誰かがこう言うかもしれません。私は救われたいと望みましたが、選ばれていなかったので救われなかったのです、という言葉を誰も言うことはできません。一人としてそのような人はいないのです。救いを望んだ人はすべて救われます。なぜなら神によって選ばれていたからです。そしてこの人たちの一つの責任、一つの責任があります。それは彼らが主イエス・キリストを受け入れる、そのことだけです。救いの福音を受け入れる、そのことだけです。今日一緒に学んでいるこのエペソの一章の13節にこう書かれてあります。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されました。あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、この人たちの大切な責任、それは主イエス・キリストを受け入れる、救いの福音を受け入れる、それだけです。もしこの中でまだ救われていない方、その方がおられましたら、私はこう伝えたいと思います。あなたは自分は選ばれていないと考えていたのではありませんか。あなたが選ばれていることは、あなたが主イエス・キリストを救い主として、自分の主として受け入れることによって、あなたが選ばれていたことが明らかになります。このことを私はその方に伝えたいと思います。世界のもといの置かれる前から、 神によって選ばれていたという事実を私たちが知った今、私たちはなぜ私がどんな理由があって私が選ばれたのと思いませんか。この神の選びは私たちにとってこの上もない不思議です。しかし皆さん、今私たちは確実に神の子供です。私たちはまずこの事実を神に感謝しましょう。そして選ばれ、救われ、今主イエス・キリストと共に歩んでいる皆さんへの御言葉の進みがあります。最後にそのことを見て今日のメッセージを終わりたいと思います。進めの一つは、すべてのことを通して神の栄光だけを表していきましょう。神の栄光だけを表していきましょう。これが一つ目です。私たちに勧められている二つ目のこと、それは救われた者として、主によって召された者として、その召しにふさわしい歩みをしていきましょう。そしてその時の私たちの実際の生活での基準は、それは主に喜ばれることを選択するということです。主に喜ばれることを選択する、それが私たちの実際の生活の中での基準です。3つ目、私たちに勧められている3つ目、それは主の命令である福音を述べ伝えていきましょう。その理由はこうです。私たちが出会うすべての人が神の選びの中に数えられている人かもしれないと私たちは考えるべきです。この人も神の選びの中に数えられている。そのことを私たちは考えて福音を述べ伝えていきましょう。今日私たちは神の選びについて学んできました。クリスチャンとは神によって選ばれた者たちです。その選びは事実であり、またその選びの内容、それを私たちは御言葉から見てきました。ぜひ皆さん、私たちの選びが偶然ではなく、神の主権的意思によってもたらされたということをもう一度しっかり覚えましょう。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。私たちは今日あなたの選びについて 学んできました。何よりも不思議なことは、この私があなたによって世界が創造される前から選ばれていたという、あなたの計りしないご愛を知ることができました。どうか神様、私たちをあなたがさらにイエス様に似たものと変え続けてくださり、私たちの心があなたをますます喜ぶ、そのようなクリスチャンとして成長できますように、どうかあなたが私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。一切を御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通して